主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人はイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも明かしてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。主の御言葉。まあ、今日の福音書はヨハネの2章、まあ、いわゆる神殿清め のお話ですね。まあ、イエス様もかなり、まあ、びっくりするような、過激な行動を取られて、この神殿の境内でですね、牛や羊や鳩を売ってる者やですね、あるいはこの両替人してる人を見てですね、この羊や牛を追い出したり、両替人の金をまき散らしたり、その台を倒したりっていうですね、まあ、ちょっと何か暴力的な、まあ、行為をして、まあ、ちょっとびっくりするような気がします。まあ、なんでイエス様はこんなに怒っているかというと、私の父の家を商売の家としてはならないということをこう強く、まあ、言うわけですね。まあ、でも単なる商売でもないわけですよね。まあ、これを見るといつも思い出すのは、神社のお祭りで境内に夜店っていうか、このヨーヨー釣りとかね、なんだろう、金魚釣りとか、なんかこの昔の屋台っていうんですか、屋台とか夜店とか店がだーっと並ぶような、なんかあれは明らかに商売ですけれども、でもこっちの方はですね、牛や羊とか鳩を売ってるって、これ、生贄用なんですよね。だから礼拝で必要なもので、でなんで両替屋がこんなところにいるかって言ったら、ローマのお金を献金できないんですよ。異邦人の汚れたお金だから。だから献金するためにわざわざシケルって言って、このユダヤ人のお金に変えて両替しないと献金ができない、できなかったんで。だからこの牛と羊とか両替人っていうのは、礼拝に必要なもので、なんかただその焼き鳥売ってるのと全然違うのは違うんですけどね。でもなんでイエス様怒ってるかって言ったら、もうこれは明らかで、ものすごいピンハネしてたんですよね。ピンハネっていうか、法外な値段で売ってた、両替してたんですよね。だから、まあ、この商売人たちだけじゃなしに、結局その商売代取ってる宗教者が甘い汁をこう吸うような、そういうシステムがもうできてたんですよね。だからもう普通こんなことしたらすぐ追い出されますよ。こんな台ひっくり返したりとかね、商売道具の牛とか羊をなんか放ったりしたらですね、つまみ出されるけど、でもこれつまみ出されてないのは、もうみんな貧しい人たちはみんな絞り取られてるとか分かってたんだから、逆にイエス様がこれだけ激しいことやったら、心の中でみんな拍手喝采だったと。だから追い出されなかったと思いますね。その逆にこの宗教者とか商売という人たちの メンツが潰れるような、まあ、出来事だったということですね。まあこの話だけでもまあ考えさせられますけれども、まあ、結局私たちはまあいいことをやってるふりして実際は悪いことをしているってことは結局あり得るということですよね。ただ神殿という最も清い場でお金儲けするっていうか最もひどいことをやっているっていう、それにイエス様はすごい怒ってたということにはなるわけですけど、でもまあ私たちの中にも結局ですね、もちろんいいことをする気持ちもあるけれども、まあ、どこか悪いことに傾いている気持ちがあるということも認めなければならないでしょう。だからこの最後にこうあるんですよね。イエス自身は彼らを信用されなかったっていうこと。の自分を信じる人々を信用しなかったし、イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたというから、つまり人間の中にいいものも悪いけど、いいものももちろんありますが、悪いものがいっぱいあるってことをよく分かっていたから、彼は決して人間を信じなかった、人間を信頼しなかったっても書いてある。まあかなりイエスはリアリストっていうかですね、現実主義者だったところがあるということですね。まあでもそれは私たちもしっかりなんか受け止めなきゃならないという気がまあしますね。まあ、と例え話をすると、昔々あるところに、まあ、ものすごい立派な修道者がいて、あの聖徳も誉れ高いし、苦行をやったりですね、聖なる生活を長い間やってて、まあ、評判もいい聖人だと言われているあの修道士の方がおられて、で頑張ってるからイエス様が彼に現れて、あの君は頑張ってるから、あの一つ何か願いを叶えてあげようと、その方が、そのイエス様がその修道士に言うんですよね。で修道士はよくよく考えて、まあ、別にお金が欲しいとかね、なんか出世したいとか、そういう気持ちはもう全くないですから、まあ、これだけ自分は長い間修行してきたんで、じゃあ自分の心の中がどうなってるのか見せてほしいと頼んだんですよね。でそしたらイエス様がなんか暗い顔になって、それだけやめとった方がいいってあのその修道者に、そう言われれば言われるほどなんか気になって、自分の心の中をね、ありのままを見せてください、であんまり言うから、イエス様がじゃあ見せてあげようと言って、その心の中を見せたら、自分の心の中には悪いものがどっさりあるのを見てですね、まあそれで彼はショックを受けて、もう修道者を辞めて、まあ、そのまま死んでしまったっていうですね、いう、まあ、例え話ですけど、まあもちろん表に出てこなくても、人間の心の中にはびっくりするぐらい悪いものが、まあ、潜んでるということは、まあ、私の私僕の経験からもやっぱりすごく思いますね。まあ、時々悪いことが表に出てくる人もまあ多くはないけど、でもある時何かのきっかけで人間の心の中にある悪いものが出てくることも、まあ、多々ありますね。まあ、あの知り合いの信者の中で人を殺した人3人ぐらいいますからで、まあ、その死刑囚になってるわけですよね。まあそういう人は、でもみんな熱心な信者なんですよ。熱心な信者だけど、ちょっと狂って繰り返しが激しいけど、結局人殺してるわけですけど、まあでも人間の心の中にあるこのおぞましいものっていうのはびっくりするぐらいですね、というふうに個人的には思います。だからやっぱりどれだけ私たちがこう謙遜であらなきゃならないかということもそうですし、まあイエス様のようにですね、僕は人間を信頼したらダメっていうのは僕の考えですけど、信頼しているのは神様だけ、信じていいのは、信じるのは神様だけ、人間は信じたらダメで、人間を信じる代わりに人間を愛さなきゃならないし、許さなきゃならないし、助け合わなきゃならない、いくら悪いものが心の中にあったとしてもですね、まあある時はそれを受け止めたり指摘したりしなきゃならないこともありますが、やっぱ私たちは不完全なもの同士だからこそ、愛し合うように、許し合うように、不完全だからこそ助け合うように、まあ、呼ばれている。で神様 絶対的な神様こそを信じながら、神様をこそ頼りながらですね、まあ、私たちこの四旬節ですから、まあ、自分自身のなんかこう悪いところ、まあ、なかなか自分のことはまだ気づかないんですけど、人のことはすぐ分かるんだけど自分のことはよく分からないとまあでも私たちのまあ罪深さを、自分自身の至らなさ、まあ、分かる分はそれをしっかり受け止め悔い改めながらですね、まあ、少しでも本当に主を信じてこの愛を生きていけるように、まあ、イエス様からこんな大きな叱責は受けないような生き方ができるようにですね、私たちも、謙虚な心で悔い改めの気持ちでですね、愛を受けて愛を生きていけるように恵みと力を願いましょう。